はい、それではですね、問題検討していきましょう。で、まずですね、問題文の冒頭のところですけれども、項及び乙の在籍について論じなさいと、ね、いうことなんだけれども、括弧脇のところで、項が本件財布とその内容物を領得した点については論じなくてよいということになってますから、これ気をつけてくださいね。まあ、特別相違反の点は当然ですけどね。まあ、普通に考えたらね、逸失物横領とかになるんでしょうけれども、まあ、ここは論じなくてよいということですよね。はい。で、上から順にね、犯罪になりそうな事実、行為というものをピックアップしていけばよいんですけれども、具体的な事実として出てくるのがですね、問題文の下から3段落目のところですね。ここで、オツがですね、B 店で本件クレジットカードを用いて本件売る時を購入したというここですよね。本件クレジットカードというのは A 名義のクレジットカードになりますから、当然ね、オツはその A ではないですからね、使っちゃいけないんじゃないかというここですよね。はい、まあ、具体的に言うと一行詐欺になるんじゃないかというところが問題になってきますよね。はい。で、後からまたちょっと説明しようかなと思うんですけども、この問題に若干書きにくくて、何が書きにくいのかっていうとね、まあ、普通に考えたら乙が項をやってますから、乙から書くんですね。乙、それから項の順に書くんですね。で、ただね、この問題では項がね、間接正犯になるのか共同正犯になるのか、いずれになるかちょっと微妙なんですね。まあ、普通は多分共同正犯ということになると思うんですけれども、どっちになるのか若干微妙ですね。で、もし仮に共同正犯だったらそれでいいです。乙書いて、でその後で、まあ、共謀共同正犯って形になると思うんだけれども、こう書くとね、で、まあ、実行行為やってないんだけど共同正犯にしていいですかっていうね、話を論じていけばよくて、まあ、そんなに難しくないんですね。で、問題は間接正犯にしちゃうと、そうするとこれはやっぱり正犯である甲から書かなきゃいけないでしょうね。乙は幇助犯と、まあ、いわゆる故意ある補助的道具というふうに言われているね、幇助犯ということになると思うんだけどね。この場合は多分その乙が行為を実行行為やってるんだけれども、まあ、甲ですね、甲の方から書いた方がいいでしょうね。そこは若干難しいです、この問題ね。はい。あとはまあね、典型論点かなっていうところですけどね。で、まず先ほどのその乙の行為ね、まあ、どっちから書くかっていうのはさておき、その乙の行為がまあ一行詐欺構成するかどうかということですけど、まあ、構成するということですよね。一応問題になるのは、乙はですね、その A というね、まあ、その人がいて、でこの人から許諾を得ていると。ね、クレジットカード使っていいっていう承諾を得てる、許諾を得てるっていうふうに勘違いしてる、誤信してるわけですよね。問題文の下から4段落目、まあ、上から3段落目っていうふうに言ってもいいですかね。まあ、その A から頼まれたっていうね、項の言葉を信じてますから、この点に誤信があるんですよね。で、この点がその故意ですね、故意に影響しないかというところは問題になるんだけれども、判例によれば名義を偽るという行為だけで、これは欺罔行為構成するということになりますから、だから別にね、その点は故意には影響しないというね、そういう形になりますよね。はい、まあ、典型論点だと思います、ここはね。で、若干問題になるのが、仮にじゃあその家族等のね、近親者がクレジットカードを使うと、まあ、これよくあるわけですよね。例えば奥さんが旦那さん名義のカードを持っていてそれを使うとか、でこれはまあ犯罪行為にならないと考えるのが普通だと思いますけど、その場合どうするかっていうね、そういう問題はありますね。で、ただ、まあ、この問題で別に聞かれているわけじゃないんで、そこは触れなくていいかなと思いますね。そこ聞かれたら、まあ、答える必要ありますけど、本件はね、全く家族とかそういう近親者では何でもないんで、なので、まあ、ここはね、触れる必要はないのかなというふうには思います、これね。はい。というわけで、まあ、オツはこう、まあ、詐欺になると、一個詐欺になるというふうに考えてもらって結構でしょう。さて、で、じゃあ、こうがどうなんのという話なんだけれども、まあ、普通に考えたら、これは、共謀共同正犯ということでいいんじゃないかなと思いますね。で、問題になるのは、やっぱりさっき言ったように、オツを騙してるという点ですよね。A から頼まれたっていうふうに、オツを騙している。で、オツを騙して、まあ、あたかも道具のように利用してるんじゃないだろうかと。で、こういうふうに見ると、間接正犯っていう筋も出てくるんですけど、ただ、先ほども言いましたように、結局その点って故意に影響しないんですよね。オツは当然、その他人名義の A 名義のカードを使うっていうことは認識してるじゃないですか。ね。であれば、その行為だけでもう犯罪構成しますから、行為にも全く影響がないはずなんでね。で、だとすると、今言ったような犯罪の、なんていうんですか、中核部分というか重要部分みたいなものをオツが認識しているので、なので行為支配あったっていうふうに見るのはちょっと、まあ、難しいかなって気がしますね。まあ、もちろんその間接正犯の成立要件としてどういうもので考えていくかっていうところにもよるとは思うんですけども、まあ、行為支配っていうもので仮に考えるとすると、行為支配を及んでたというふうに見るのは、まあ、ちょっと無理がある。些細な点にね、誤信はあるかもしれないですよ。A から許諾があったのかどうかっていう些細な点に誤信はあったかもしれませんが、それは別に犯罪の成立って意味で言ったらあまり関係がないんでね。はい。なので、ここは、まあ、共謀共同正犯というふうに論じるのがいいかなと思いますね。はい。まあ、間接正犯って書いたら全く罰かというと、まあ、微妙な気はしますけど、ちょっとなんか論理的な整合性は問題になる気がしますよね。 まあ、つまりその判例の立場に立って名義の偽りだけでね欺罔行為構成するんだ詐欺になるんだというふうに書いておきながら、その点がまあ言うなら行為支配性を基礎づけると、まあ道具性って言った方がいいかな、オツの道具性を基礎づけるんだっていうふうに書くと、なんかちょっとねちぐはぐな印象はあるかなというふうには思いますけどね。はい、であとは、まあ、あの共謀共同正犯の、ね、論点の論証をしていただいて、まあ、一般的には、ね、意思の連絡とか共同犯行の認識と、あとは正犯意思重要な役割というもので、ね、論じていくかなと思いますけど、その点認定していただければ OK ですね。意思連絡は、ね、さっき言ったように若干、ね、そのオツに誤信があるという点が問題になりますが、ただ、ね、判例の立場によればこれは特に、ね、重要な、まあ、錯誤ではないということになりますよね。これはね、なので意思連絡は普通にありということになります。であとは、まあ、正犯性があるのは当然でしょうね。そもそも間接正犯になる可能性すらある事案ですので、なので正犯になるのは間違いないんでね。なので公が幇助犯になるとか共犯犯になるとかそういうことはありえないんで、なのでここは、まあその正犯意思とか重要な役割についてはこれはまあねそんなにまあ検討する必要はないのかなって気がしますけどね。はい、まあ、いずれにしても間接正犯なのか共謀共同正犯なのかによって、まあ、ちょっと若干ね数字は変わりますけど、正犯になるのは間違いないでしょうかね。公はね、公が正犯じゃないってことはちょっとありえないと思いますので、なのでまあね、公はまあ普通に正犯になるというふうに考えていいのかなと思います。でその正犯になる、まあ、その共謀共同正犯だっていうふうに認定する時 の、 あの正犯意思とか重要な役割のところですね。でそこはまあそこに書いてある事実ねいろいろありますけれども、ね、このあたりの事実をね指摘して論じていただければいいんだろうというふうに思いますね。まあ、別にねそこまで丁寧に論じなくても正犯になるのは明らかなんですけどね。ただ結構ね、まあ司法試験のその採点実感なんかを見るとですね、正犯になることは明らかなような事案でも結構ね事実をしっかりピックアップして論じてくださいというようなことが書かれてますから、ね、だからこの辺はまあ丁寧に論じていただくのが良いのかなというふうに思いますね。変に減点されたくないんでねこの辺はね。はい、というわけでした。いいですかね。じゃあ、ちょっと回答の方を見ていきましょうか。でまずねこの答案ではですね、公が共謀共同正犯になるという前提なので、なので、オツの在籍から書き始めていますね。で、まあ、一行詐欺にならないかということでまず客観的構成要件要素をね、書いていくと。で欺罔行為のところですよね。ここは異議を書いて、で名義の偽りだけでじゃあ欺罔行為構成するのという話 でこれは構成するというふうになりますよね。まあ、問題文の一番下のところにね書いてありますけれども、その加盟店としてはクレジットカードの利用者が会員本人かどうかというところね、ここがすごく重要になってきて、でそれをね確認しなきゃいけないと、そういう義務を負わされてますので、なのでこれは裏を返せばね名義人本人じゃないと利用できないということになりますから、ね、よって欺罔行為になると。あとはまあね錯誤処分行為財務事件全部あるということでいいと思いますね。あと行為もあると、先ほど言ったようにその誤信があるという点は行為に影響しないということになりますからね。はい、ということで、オツについては一行詐欺でいいでしょう。で、公についてはですね、共謀共同正犯にならないかという形で、まあ、ここは典型的な論点ですから、ね、論証を展開して当てはめていただければ OK ですね。まあ、本文そんなに論点多くないんで、結構長めに論証しちゃっていいかなというふうに思いますけどね。この辺はまあバランスを見ながらということになりますが、まあ、ある程度ね、分量を取って論じていいと思います。で、意思連絡の点がまあ若干問題になりますけれども、その先ほど言いましたように、オツが A からの承諾があるというふうに誤信している点は意味を持たないわけですから、まあ意思連絡ね、普通に肯定できるかなと思います。で、あとは正犯意思のところね、これは先ほど言ったようにいろんな事実が本文で上がってます。まあそのね公が大人に気分だったとか、またはその騙してるとかね、あとは今回のその動機ですよね、犯行の動機はその公がね、まあ、お金が欲しかったというところにありますしね、まあこれらの事実というものを挙げてですね、正犯意思ありないしは重要な役割ありというふうに論じていただければいいかなというふうに思うんですね。あと一番最後に間接正犯にはならないんだよということを一言書いておきました。まあちょっと脱足的ですけどね、脱足的ですけど一応書いておいたということですよね、これはね。はい、まあ、もちろん分量きつければこんなことは書かなくていいですね。まあ、答案読めばね、共謀共同正犯になるんだということは分かってもらえるでしょうからね、書かなくてもいいと思うんだけど、まあ一応その間接正犯になるか共同正犯になるかが微妙な事案ですから最後に書いておいたっていうぐらいですね、これはね。はい、じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしましょう。